ある日曜日の朝、牧師がウォーキングをしていると、眠そうな顔をしてぼんやりと歩いている信徒に出会いました。おはようございます。どうかしたんですか？元気なさそうに見えますけど。この牧師の声にハッと我に返った信徒は、頭をかきながらこう言いました。いやー、先生にお恥ずかしいところを見られてしまいました。実は昨日先生の礼拝説教を聞いたら夜眠れなくなってしまったものですから。牧師は、あ、自分の説教がそれだけその信徒の心に突き刺さって眠れないほどの影響を与えたのかと思って嬉しくなりました。いやー、そんなに真剣に私の説教を聞いておられたとはすごいことですね。でも夜眠れないというのはお気の毒ですね。あまり思い詰めない方がいいですよ。説教に感動するのはいいことですが、あとは神様にお委ねしましょうね。こう言いながら上機嫌で去っていく牧師の後ろ姿に向かって信徒は小さな声でつぶやきました。違うんですよ先生、私は先生の説教が始まるとどういうわけかいつもぐっすりと眠ってしまうんです。昨日の先生の説教がまた随分と長かったのですっかり熟睡してしまいまして、それで夜は目が冴えて眠れなかっただけの話なんです。もちろんこれは立川教会の話ではありませんけれども、まあ、私の説教もどちらかというと優しく語りかけるタイプらしいので、ついつい眠くなってしまう方もいらっしゃるかもしれません。でもここは教会ですので、主の平安のうちに、夢の世界に行ってしまわれても一向に構いません。でも講壇の上からは、皆さん全員の顔がはっきりと見えるということだけはご承知おきいただきたいと思います。このリモコンが皆さんのところにシュパッと飛んでいくかもしれません。私も神戸にいた頃はですね、地域の子どもたちの野球教室のコーチをしておりましたので、覚悟して緊張しながら平安のうちに、お休みください。実は使徒行伝の中にもあのパウロ大先生の説教を聞きながら眠ってしまった青年の話が出てくるんです。それが今日のところです。霊的な目を覚まして、主の声にお答えする、そのようなひとときとさせていただきたいと思います。聖書を開く前に一言お祈りさせてください。愛する神様、これから使徒行伝を開きます。あなたが与えてくださった命の御言葉です。どうぞ私たちの思いではなく聖霊様がこの御言葉を通してあなたの御心を教えてください。そして今日幼子のような心を持ってあなたの愛をしっかりと受け止めることができるよう一人一人を祝福してください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。使徒行伝前回の続きからとなります。使徒行伝20章お開きください。20章今日は7節から12節のところを学んでみたいと思います。使徒行伝20章の7節からお読みいたします。週の初めの日に私たちがパンを割くために集まった時、パウロは翌日出発することにしていたので、しきりに人々と語り合い、夜中まで語り続けた。私たちが集まっていた屋上の間には、明かりがたくさん灯してあった。ユテコという若者が窓に腰をかけていたところ、パウロの話が長々と続くので、ひどく眠気がさしてきて、とうとうぐっすり寝入ってしまい、3階から下に落ちた。抱き起こしてみたらもう死んでいた。そこでパウロは降りてきて若者の上に身をかがめ、彼を抱き上げて、騒ぐことはない、まだ命があると言った。 そしてまた上がっていってパンを裂いて食べてから明け方まで長い間人々と語り合ってついに出発した。人々は生き返った若者を連れ帰り一方ならず慰められた。アーメン。大変衝撃的な出来事がここに記録されています。これはパウロの第三次伝道旅行がまさに終わろうとしている頃のことです。何人かの弟子と一緒にエルサレム教会へと向かっていく途中のトロアスでの出来事となります。先ほどの7節のところに週の初めの日と書かれていますけれども、これはですね日曜日のことを指しています。もう一度ですね先ほど読みました7節を読んでみたいと思います。週の初めの日に私たちがパンを裂くために集まった時パウロは翌日出発することにしていたのでしきりに人々と語り合い夜中まで語り続けた。翌日にはパウロの伝道チームがアソスに向かって船出をするのでトロアスの信徒たちが集まって集会を開きました。であるクリスチャンたちはこの聖句の箇所を根拠として聖日が土曜日から日曜日に変更されたんだと主張します。ほらもうこの初代教会の時代からクリスチャンたちはイエス様の復活を記念して日曜日に礼拝するようになっていたんですよ、そのように教えます。それまでユダヤ人たちは週の第7日つまり、土曜日を安息日として守っていたけれども礼拝日を土曜日から日曜日に変更したんだというわけです。でも果たしてそうでしょうか。確かに彼らは、週の初めの日に集まりましたがそれがですねもし日曜日の朝だとすると大変不自然な状況が生まれます。で当時のユダヤ社会では日曜日は土曜日の日没後から始まりますからこれは日曜日の朝ではなくて土曜日の日没後のことであると考える方が自然です。日没後に集まったからこそパウロの話が夜中まで続いていったわけです。で実際ですねいくつかの英語の聖書の訳調べてみましたら、NEVGNB という訳ですけれども、はっきりとですね土曜日の夜と訳されているんですね。はい、ではどのような理由でこの集会を彼らは開いたんでしょうか。でパウロは翌日出発することにしていたと書かれています。つまり、明くる朝つまり日曜日の朝にトロアスを出発してアソスに向かおうとしていました。それでトロアスの信徒とパウロの伝道チームは名残を惜しんで最後の集会を開いていたというわけです。でこれは臨時の集会であり定期的に開かれていたものではありませんでした。でこの時パンを裂いてっていうことが書かれていましたけれどもおそらく聖餐式をしたのだと思います。で私たちも例えば安息日以外でも大きな大会の時に先祖聖餐式を行うことがあります。でこの時の聖餐式も特別に行われていたものだと考えられます。でちなみにですね聖書の中には週の初めの日という言葉はここを含めて8箇所出てきますけれどもそれらの8箇所をですねきちんと調べていくと聖書が教えている土曜日の安息日が日曜日に変更されたという根拠にはならないということが分かってきます。かつて、リディンプトン大学総長のT.エンライト教授がこう言ったそうです。日曜日がクリスチャンの守るべき日であることを 聖書だけから証明できる人に1000ドルを差し上げますと約束したそうです。さらにその後5000ドルをあげるという人まで現れましたけれども、結局それを聖書の中から証明できた人は一人もいませんでした。パウロはこの時夜が更けるまでイエス・キリストについて語り続けました。私たちは例えば安息日の昼食の時どんな話題を語っているでしょうかね。そこに出てくる話題は全てイエス・キリスト、イエス・キリストの恵みを明かしする、そういう場であったら本当にいいなと思います。もし皆さんの愛する人がノンクリスチャンで、そしてもしですねあと1時間でその人の命が尽きるとしたら、皆さんはその方に、愛するその人に何を伝えるでしょうか。パウロはこの集会に集まった人々に語るのはこれが最後かもしれないという思いで語ったはずです。だからこそこの集会が夜更けまで続いていったのだろうと思います。パウロは言いました。私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です。フィリピ 1-21。 彼にとってキリストは全ての全てでした。ダビデの子孫として生まれ死人のうちからよみがえったイエス・キリストをいつも思っていなさい。これが私の福音である。第二テモテ 2-8。 彼にその力を与えたのはよみがえられたキリスト、復活のキリストこそが彼にとっての福音だったんです。そんなパウロの力強い説教が続く中、ある事故が起こりました。20章の9節です。ユテコという若者が窓に腰をかけていたところ、パウロの話が長々と続くのでひどく眠気がさしてきて、とうとうぐっすり寝入ってしまい3階から下に落ちた。抱き起こしてみたらもう死んでいたと。あのパウロ大先生がもう最後の説教だと言って熱く語っていたにもかかわらず眠り込んでいた青年がいたっていうのは、ある意味私みたいなものが語っていて居眠りをする人がいるのも無理はないかなと、勝手に慰められるわけですけれども、この窓から落ちてしまった青年のこともちょっとだけ弁護しておきたいと思います。第二コリント10章10節でですね、パウロに対する非常に厳しい批判があるんですね。彼の手紙は重みがあって力強いが、会ってみると外見は弱々しく話はつまらない。私こんなこと言われたらもうしょげ返ってしまいますけれども、確かにパウロはアポロのような雄弁家タイプではなかったようですので、もう一日の疲れが出る時間帯にこのパウロの話を長々と聞くということにはかなりの緊張感が必要とされたはずです。で、この使徒行伝20章の8節に明かりがたくさん灯してあったとありますから、まあ、もしかしたらですね、その明かりの煙やそしてそこにたくさん詰めかけていた人々の息で酸素が不足して空気も汚れて余計に眠りを誘ったのかもしれません。それにですね、9節ではとうとうぐっすり寝入ってしまいと書かれていますので、彼はですね、何も最初から寝るつもりではなかったし、眠気と一生懸命戦っていたということではないかなと思います。はい、そういう人今いらっしゃらないでしょうか、ね。まあ、いずれにしても大切な集会中に大変な出来事が起こったわけです。で、この使徒行伝というのはルカがさまざまな資料をもとに書いたものですけれども、ルカ自身が経験したこともたくさん書かれています。で、実はですね、この使徒行伝の中には私たち部分というのと彼ら部分と呼ばれる箇所があります。で、著者であるルカが パウロたちと一緒に活動していて、ルカ自身が自分の経験を書いた部分はですね、私たちはという一人称になっているんです。で、一方でルカがそこにいない場面では彼らはという三人称で表現されているんですね。で、この20章の部分はまさにですね、私たち部分と呼ばれる箇所で、私たちはと書いていますので、ルカ自身がこの現場にいたということがはっきりとわかるんです。で、彼は医者でしたから、この事故が起こった時、もう真っ先にですね、落ちてしまった青年ユテコのところに行ったはずです。で、その医者のルカは医者ですよね。その医者のルカが死んでいたと断定していますので、一時的に意識を失っていたとかではなくて、完全に息が絶えていたのだと思います。で、この時パウロはどうしたでしょうか。20章の10節もう一度読みます。そこでパウロは降りてきて、若者の上に身をかがめ、彼を抱き上げて、騒ぐことはない、まだ命があると言った。列王記上の17章には、エリアがザレパテのヤモメの息子が死んだ時に、その子供を抱き起こしているという記事があります。で、エリアはこの時死んでしまったこの子供の上に身を伸ばして祈りました。そして蘇ったという奇跡が起こったんですね。そして列王記下の4章には、今度はエリシャがやはり死んでしまっていた子供の上に伏して、そしてその子が蘇ったという奇跡が記録されています。で、パウロがこの時、3階から落ちたユテコに対して行った態度もそれに似ているような気がします。ユテコの上に身をかがめて、そして彼を抱き上げました。騒ぐことはない、まだ命があると宣言したんです。周りから見たら彼は死んでいたように見えました。医者のルカ自身が死亡診断をしたんです。しかしパウロは取り乱すことなく、ただユテコの命を主に委ねて、そしてそのまま元の場所に戻り説教を続けました。ここにピンチに接した時のパウロの態度と信仰、それを見るような気がします。エリアとエリシャが共にいてくださる主が息を吹き込んでくださると信じて行動したように、人を生かすことができる唯一の主に信頼しているパウロの信仰者としての姿を私たちはここに見ることができるんです。私は今週この場面を瞑想しながら、預言者エゼキエルが見た幻を思い起こしました。今度は旧約聖書ちょっと開いていただきたいと思いますけれども、エゼキエル書の37章を開いてみてください。旧約聖書のかなり後半になりますけれども、エゼキエル書3章、37章です、失礼しました。エゼキエル書37章1節から10節をお読みしてみたいと思います。ここにエゼキエルが見た幻が記録されています。主の手が私に臨み、主は私を主の霊に満たして出て行かせ、谷の中に私を置かれた。そこには骨が満ちていた。彼は私に谷の周囲を行き巡らせた。見よ、谷の面には甚だ多くの骨があり、皆痛く枯れていた。彼は私に言われた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができるのか。私は答えた。主なる神よ、あなたはご存知です。彼はまた私に言われた。これらの骨に予言して言え。枯れた骨よ、主の言葉を聞け。 主なる神はこれらの骨にこう言われる。見よ、私はあなた方のうちに息を入れてあなた方を生かす。私はあなた方の上に筋を与え、肉を生じさせ、皮で覆い、あなた方のうちに息を与えて生かす。そこであなた方は私が主であることを悟る。私は命じられたように予言したが、私が予言したとき声があった。見よ、動く音があり、骨と骨が集まって相連なった。私が見ていると、その上に筋ができ、肉が生じ、皮がこれを覆ったが、息はその中になかった。時に彼は私に言われた。人の子よ、息に予言せよ。息に予言して言え。主なる神はこう言われる。息よ、四方から吹いてきて、この殺された者たちの上に吹き、彼らを生かせ。そこで私が命じられたように予言すると、息はこれに入った。すると彼らは生き、その足で立ち、甚だ大いなる群衆となった。非常に印象的な幻ですけれども、エゼキエルがこの時、見せられた枯れた骨が満ちていた谷というのは、イスラエルという国の悲惨な霊的な状況を表していました。しかし主がそこに命の息を吹き込まれる時に、その骨がなんと肉で覆われて、そして命を吹き返すという幻なんですね。エゼキエルが信仰を持って大胆に予言をした時、つまり彼が大胆に神の御言葉を語った時、それが起こりました。皆さん、ぜひこの箇所、この幻を瞑想してみてください。この枯れた骨が満ちていた谷というのは、私たちにとって何を表しているんでしょうか。これは当時のイスラエルの悲惨な霊的な状態であるのと同時に、今私たちが住んでいるこの国、日本の霊的な状態なのかもしれません。この国の人々は、私たちが愛するこの国、日本に住む人々は、神の予言の言葉を必要としているんです。神の命の息を吹き込まれていくことが必要であるということを、私たちはどれほど切実な思いを持って見ているでしょうか。主よ、神様、私の愛する家族に、私の愛する友人に、そしてこの地域の人々に、あなたの命の息を、あなたの命の霊を吹き込んでください。そのように取りなすものでありたいと思います。そしてもう一つ、私たち自身の霊的な状態はどうでしょうか。枯れた骨が谷底に葬られているような、霊的に枯れ果てたような状態になってはいないでしょうか。皆さんの中に、もうダメだ、先が見えない、希望を失っている方はいらっしゃらないでしょうか。何度も何度も同じ罪を繰り返し、敗北感の中にとどまっている方はいらっしゃらないでしょうか。一見死んでいると思われるような状況であったとしても、でも主を信じる私たちには希望があるということを感謝します。それは私たちの主イエス・キリストが私たちの罪を十字架で許してくださり、そしてそれだけではなく、罪に打ち勝ち、死を打ち破って墓からよみがえられたからです。そして今なお天の聖所で私たちのために取りなしてくださっているからです。確かに私たちは弱い存在です。弱い小さな存在ですけれども、信仰によってイエス・キリストの勝利を私たちの勝利とすることができるんです。
だからパウロは先ほど読みましたけれども、死からよみがえられたキリストをいつも思っていなさい、これが私の福音であると力強く宣言することができたんです。覚えておきたいことは、私たちの中には罪に打ち勝つ強さはありません。でも信仰によってイエス・キリストを選び取っていくときに、イエス・キリストを救い主として心にお迎えするときに、私たちには罪に勝利する力が与えられるということなんです。私たちの霊的な敗北の原因はただ一つ、それは私たちが自分で罪を選ぼうとしているからなんです。私は神様を愛しますと言いながら、実は心のどこかで罪を愛しているからです。でも私たちには自由意志が与えられています。罪を選ぶのではなくて、イエス・キリストを選ぶことができるんです。イエス・キリストを選ぶ力が信仰によって与えられているんです。主よ、どうぞ私の自由意志を清めてください。信仰によってあなたを選ぶ心を与えてください。そのように心から祈るならば、あなたは罪に勝利する力が与えられるんだということを忘れないでください。そのことを信じていいんです。だから主は言われます。騒ぐことはない、まだ命があると。予言の霊はこのように勧告しています。私たちはもはやサタンに惑わされたような状態にとどまっていてはなりません。私たちは恵みの時の終わりに急速に近づいています。神の前に自分がどんな状態であるか誰もが問うてみなければなりません。いつキリストが私たちの名前を呼ばれるか、そしていつ私たちの裁きが最終的に決定されるか、私たちには分かりません。どんな決定になるでしょうか。私たちは義人と共に数えられるでしょうか、それとも悪人と共に数えられるでしょうか。終わりの時は迫っています。そのことを私たちは厳粛な思いを持って捉えていく必要があります。でも主はあなたにイエス・キリストにある永遠の命を与えてくださいます。そして皆さん一人一人に信仰のリバイバルを与えようとしておられるんです。あなたはそれを求めるでしょうか。信仰によってそれを選び取るでしょうか。20ドルという詩を皆さんにご紹介したいと思います。ちょっとそのまま読ませていただきます。残業を終えて男は疲れ果ててイライラしながら家にたどり着いた。すると彼の5歳の息子が玄関で彼の帰りを待っていた。お父さん、一つ聞いてもいい？ああ、なんだい？お父さんは1時間働いていくらもらえるの？父親は怒っていった。そんなことお前に関係ないだろう。どうしてそんなこと聞くんだ？ただ知りたいだけだよ。ねえ、教えてよ。1時間でいくらもらえるの？息子はどうしても知りたいようだ。そんなに言うんなら教えよう。1時間20ドルだ。そうかと言って息子は下を向いた。そして顔を上げるとこう言った。お父さん、10ドル貸してもらえないかな。父親は怒って、くだらないおもちゃやつまらないものを買うお金が欲しくて父さんが1時間いくら稼ぐか聞いたのか。ダメだダメだ、さっさと部屋に行って寝なさい。自分がどんなにわがままか考えてみるんだ。父さんは毎日遅くまでクタクタになるまで働いてるんだ。子供の遊びに付き合ってる暇はないんだと息子に言った。息子は静かにドアを閉めて部屋へ入っていった。 椅子に座ると父親は息子の質問のことで余計に腹が立ってきた。小遣いが欲しいからといってあんな質問をするなんて。しかし1時間ほど経つとだんだんと落ち着いてきて、いや少し言い過ぎたかもしれない、考えた。もしかしたらその10ドルでどうしても買いたいものがあったのかもしれないし、それにそんなしょっちゅうお金をねだる子でもないんだし。父親は息子の部屋に行きドアを開けて尋ねた。もう寝たかい？ううん、まだ起きてるよ、息子は答えた。考えてたんだがさっきはちょっと怒りすぎたよ、疲れててお前に当たってしまったようだ。ほらさっき言ってた10ドル。父親がそう言うと息子は喜んで起き上がった。息子はわあお父さんありがとうと叫ぶと、枕の下に手を入れてしわくちゃのお金を何枚か取り出した。息子はゆっくりとお金を数えると父親の方を見た。父親はムッとして言った。お前お金持ってるじゃないか、なんでもっと欲しいんだ。だって足りないんだもの。でもこれで大丈夫、息子は答えた。お父さんここに20ドルあるから1時間だけ僕と一緒に過ごしてくれない。こういう詩です。イエス様はあなたのために天の栄光を捨てて十字架に死なれました。それはイエス様が、神様が天の御国であなたと共に、あなたと一緒に過ごしたいからです。この5歳の男の子が父親と一緒にいることを望み、自分の持っていたお金を全部差し出したように、イエス様はご自身の命を捨ててあなたに永遠の命を差し出してくださっています。神様はあなたを愛しておられるからです。信仰を持ってどうぞこの神様の愛を受け入れてください。神様の祝福が皆様お一人お一人の上に豊かに注がれますように心よりお祈りいたします。